クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の時計聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第27回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、リスナーさんからの質問にお答えする Q&A 会、
Q&A
やってきました。
はい、
はい、で結構たくさんいただきまして、
そうですね、
はい、あの時間の許す限り取り上げていこうと思っているんですけど、うん、
はい、
前回は4つ分取り上げまして、うんうん、で今回はその続きです。
続きですか、
はい、
はい、どこまで消化できるかっていう。
そうですね、はい、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ最初の質問なんですけど、ラジオネームバリーさんからいただきました。読めていきます。いつも配信ありがとうございます。一会社員だと経営者の視点や考え、悩みを知るのはなかなか難しいですが、仕事で悩むことのいくらかは経営者側の視点に立てば納得できることもあるので、経営中毒はぜひ経営者とは縁のない会社員こそ聞いたらいいと思っています。またマーケティングやビジネスモデルでも分かりやすく説明いただく回もあり、時々会社の後輩にも紹介しています。
それはありがとうございます。
ありがたいですね、はい、非常にありがたい感想ですね。でここから先が本題ですね。良ければテーマとして聞いてみたいのが、有給休暇や育休産休などの休暇制度についてです。特に男性の育休は一昔前に比べればやはり取りやすくなったとはいえ、男性はまだまだ取得期間が短かったり、会社や場所、役割によってはなかなか取りにくい雰囲気もあるかと思います。また経営側からだと、育休中の人の配置を育休中の人が帰ってくることまで見越して考えたり、そもそも育休が取得できなかったりと悩ましいテーマかと思います。野村さんの育休はおそらく完全に休みではなく、仕事の量をセーブしたような形かと思っていますが、リモートで仕事をできる環境も整ってきたので、完全に休むだけではなくフレックスな時短勤務等もいろいろな形が出てくるかもしれないと思っています。よければ徳也さんには、経営者から育休はじめ社員の休暇制度がどう見えているのかお話を聞いてみたいです。給料日は社員には嬉しい日だけど、経営者からはまとまったお金を振り込む悩ましい日といった風に見え方が全然違うのかと思っています、ということでした。これ私も結構気になります。
なるほど、これはなかなか、はい、深い
深いテーマですよね。
かもしれない。
そうですよね。いやこれ本当にそうで、
うん、
まあどっちかというと結構労働環境ってホワイト化してるじゃないですか、
うん、そうですね。
まあ従業員の権利を守ろうという方向に行っていて、うんうん、まあ、それ自体は、まあ、ある側面で私結構いいと思ってるんですよね、
うんうん、
で、まあ、男性の育休もこうしっかり取りましょうっていう風になってますし、まあ、あとそもそも有給休暇も、うん、あのしっかり消化しましょうっていう風になってるとは思うんですけど、
うんうんうん、
それは経営者の側から見るとどういうふうに見えているのかっていうのは気になりますね。
なるほど。これはですね、はい、正直人によっても結構違う、
はい、
人会社によっても結構違うし、あとは一定本音と建前はあるかもしれないですと、
はい、
誰がいい悪いっていうことを言いたいわけではなく、
はい、
当然経営者の皆さんは会社の持続的な成長を実現していかないといけないし、
うん、
でそのためには当然社員の皆さんがちゃんと持続的に働けるような環境の方がいいと思ってるはずです、はいはいはい、なんかこの社員を使い倒して1年で潰れてもいいやと思ってる社長は、まあ、ほぼいないとか非常に少ないと思いますと、うん、でそのためには当然定期的に休暇があったり、
はい、
プライベートも含めたバランスが取れたり、もちろん心身ともに健康で居続けられるような環境を整備する必要があると思っていますと。かつ当然労働基準法とかもあるので、コンプライアンス上はちゃんと対応した方がいいと思っている社長が、まあ、普通というかほとんどだと思いますと、
はい、
まあ、ここまではそうなんですけど、
うん、
なので本当にそうだから休みだったりを前提として考えているケースと、とはいえ現場が回らんので、
うん、
そりゃそうなんだけどもちゃんと仕事が回るようにはしてほしいとか、
はいはいはい、
まあ、別に休んでもうまくいってるならいいんですけど、なかなか実際厳しいからもうちょっと働いてほしいなと思っていたりする社長もこれはこれで多いと思ってます、うんうん、なので会社によります。本当に社員がこういう働き方をしてほしいから有給を本当使ってちゃんとこういう風に働けるような会社にしたいと思ってる人って、やっぱり休みすぎじゃねみたいな、やることやってから休みやと思ってる人も、
はい、
少なくないとは思いますね。
そうですよね
ちょっとなんかゴニョゴニョした言い方ですいませんっていう感じなんですけど、いやいやいや、
でも本当にこれ あの偽らざる本音を話していただいた感じがするんですけど、うん、でもそうですよね、なんか、まあ、もちろん社員の方にそんなこう使い潰そうとなんて思ってないし、
うん、
あのまあ、むしろこうハッピーになってほしいと思ってるんですけど、うん、とはいえあの仕事の穴っていうのはあるわけで、うん、誰かが埋めなきゃいけないし、うん、なんとなく察するに会社の規模がまだ大きくない時ほど、うん、やっぱ休んだことの影響ってでかいですよね、
うん、いや本当にそうなんですよ。でこれはまあ社長だけがいいか悪いかというよりは、
はい、
会社の仕組みとかビジネスとか組織上誰かが休んでもちゃんと回るようになってるか、
うんうん、
逆に、まあ、休んだら回らないかにやっぱよるので、
はい、
一般には小規模な会社さんの方が何人か抜けると休まれると痛いっていうのはありますよね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと若干脱線すると、
はい、
これね正直難しいところで、私はいろんな立場があるので社長でもあるし、コンサルでもあるし、投資家だったりもするので、
はい、
正論で言うのであれば人が休んでも成り立つような構造にするのが社長の仕事でしょっていうのが正論です。
はいはい、正論ですね。
それはなんか休まんと成り立たんって言ってる時点でダメでしょ、とも言えるが、
うん、
まあ、台所事情的には休まれるとそれはちょっと困るよねっていうのは分からなくはない、
はい、
でもこれは最初はそうなんですけど、どっかではやっぱり社長自体が意識転換しないと休んでるやつは悪だっていう本音ではね言わなくても、思ってるとやっぱりそういう仕組みは変わらないっていうのはありますよね、
はいはい、
だからどこかで転換しないといけない。ただこれはあの休みだけじゃないんですよ、
はい、
休めるようにするっていうのは人の役割とかビジネスの組み立てとかみたいな話なんで、
うん、
休みだけにフォーカスして休むか休まないかってやってると永遠にその構造って変わらないので、
はい、
難しいっていうのは多分社長の本音だと思いますけどね。
だからまあ最初はある程度その無理を聞かせるタイミングはあるんだけど、やっぱこう整備をしていく意思は見せなきゃいけない、
うん、まあ意思だけじゃなく本当にやろうとしないと中期的には変わらないし、はい、まあ、あるいは社長がそこが苦手なんだったら、
はい、
ちゃんと一定整えていく役割を会社の中で誰かになってもらう、
うんうん、
ただこれはやっぱ上場企業になると当然より責任重くなるので、やっぱ 一番はその過剰労働とか、
はい、
まあ、サービス残業がないかとかっていうのが当然クリアできないと上場企業にはなれないですし、今の日本国では、
うんうん、
ので上場企業はその責任があります。別に上場しなくてもその責任はもちろんあるんですけどね、
はいはい、
ですが、まあ、じゃあスタートアップが創業した日からじゃあ9時5時で働いてるかっていうとそんなことはないので、
うん、そうですね、
それだと逆に企業が淘汰されてしまうっていう難しさもあるので、はいはいはい、まあ、フェーズにもよるなっていうのは率直にありますね。なんかゴニョゴニョした言い方で申し訳ないんですけど。
あとさ、なんかその育休っていう観点で言うと、うんうん、まあ、育休最近まあ男性も取得が増えてきましたけど、うん、やっぱりその経営者としては、
うん、
あのまあ一定期間休んで、
うん、
その後この人をそのどういうふうに復帰してもらおうかっていうのは結構考えたりするんですか、うん、
これはですね、結構時代の流れも変わってきてると私は肌感では思っていて、はい、まあ、あんまり昔の話すつもりはないんですけど、
はい、
例えば10年以上前で育休っていうと経営者さんは露骨に不快感を示すような方も結構多かったと思ってます、
うんうん、
男性育休みたいな、
はいはいはい、
でも最近は男性育休もこれだけ一般化してくると、むしろそれで休んでちゃんと子育てにも参加というか、まあ、別にあの男性が休んで参加するって概念自体が若干あの前提が違って本来はフェアだと思うんですけども、
そうですね、
はい、まあ、それでちゃんとご夫婦で子育てをしてもらって、でちゃんと戻ってきて働けるようにするっていうのは、まあ持続的に、まあ、2人目とかお子さんが成長してもちゃんとこの会社で働けるねっていうふうにご家族の理解も得られるし、本人の幸せ上もそうなので、まあそういう前提に変えていこうとしてる社長がだいぶ増えてるとは思いますね。ここはかなり潮目の変化は感じます。
あ、そうですか、
うん、
実際じゃ話していても、まあそうだよねっていうふうな、
まあただこれも都市部か地方かとかによっても結構違いますし、会社の価値観、社長の価値観にもよりますが、だから結局、まあこれも育休を取りやすければそういうこと制約がある方も働きやすいし、
はい、
そうじゃなくすれば、まあ、そこに会う人しか残らないしという、
うんうんうん、
まあ、そういうことですよね。
ああ、そうですね、うん、あのカルチャーフィットの問題にな
ると思います、ね、とは思います。ただこのご質問にあえて答えると、
はい、
まあ、苦しい時に普通に休んで仕事が中ぶらりんだと社長はイラついてるケースは多いと思いますけどでもやっぱりその休むも含めて権利ですし、
はい、
なんていうか時間だけじゃなく、要はちゃんとその人に期待されてる役割なり価値を、
はい、
まあ、発揮してるか果たしてるかっていうことで論じるべきだと思うんですけどね、
うんうん、
休んでない人が偉くて休んでる人がダメとかっていうことじゃなくて、
はい、
チューブラリンで投げ出して休んでるのはそれはいずれにしてもダメだし、
うん、
じゃあ働いてるからいいかっていうと別にそういうことではないので、なんか休んでる休んでないだけに帰着させるのは本来はちょっと論点が違うとは思います、
うん、そういうことですね、うん、いやいやありがとうございます。これはなんか本当にあの視点の違いが
ありますよね、
はい、ある質問だなと、
ね、でも有給休暇ってあるじゃないですか、はい、脱線ですよ、
はい、
今給料のある休暇ですよ、でも社長は別になんかその分売り上げが補填されるわけじゃないので、
はい、
何も売り上げは増えないっていうなんかすごいアホみたいなこと言ってますけど、
はいはいはい、
やっぱそれが保証されてるっていうのは従業員の立場、固有ですっていうのはありますね、はい、
そうですね、
うん、
あのむしろまあ自分であのお金を出してる社長からすると、あの稼働してないんだけどお金は出てくるってことですからね、
うん、まあ自分で出してるっていうのはちょっと若干おこがましげではあるものの、はい、そう稼働してないけどお金は出てくるので、その通りですねとは思います。
ですよね、はい。なんか私あのこのテーマで、うん、あの本音を言うと両方大事っていうのはもちろん分かっているんですけど、うん、主はどっちかって言ったら私は有利だと思ってるんですけどね、
うん、あこれは NPO のあり方とか、
はい、
みたいなものとも重なりますけどね、意義は賛成なんだけど、
はい、
結果としてちゃんと仕組みとか先立つものがないとその意義は広がらないよっていうことでもあり、
そうですね、はい、
ここはいろんな立ち位置の方がいらっしゃいますけど、あんまり綺麗事だけを振りかざしても、
うん、
結果として社会はなかなか変わらないっていうのも、まあ、実態としてはあると私も思いますけどね。
そうですね、だから何でしょうね、その、まあ、なんかリコとリタみたいな話があったとすると、うん、そのリコを追求するのが実はなんかリタになってるみたいな、
うん、
なんかそんな感じなのかなっていうのは
確かに
思いましたね。これちょっとあの極めて個人的な意見なんですけど、
うん、まあ、でもやっぱりリタがないとリコが成り立たないっていう社会になってきてるのは事実だとは思います、はい、
そうですね。
ただなんか正論だけ言ってりゃ全部それが実現できるかというとそうではないっていうとこですかね。
うん、続いてですね、ラジオネーム2代目早10年さんからいただきました。
はい、
はい、読み上げていきます。徳谷さん、野村さん、毎週本当に楽しみに拝聴しています。素晴らしい番組をありがとうございます。質問会ということですので、事業承継についてぜひご意見をお聞きしてみたいと思いメッセージをお送りします。私は40数年続く会社の2代目です。事業を引き継いで10年以上が経ち、自身も40代後半になりました。もちろんこれからも事業を継続し、働くメンバーと会社の成長に力を注いでいきたいと思うんですが、最近ふと自分の次について考えるようになりました。子供は2人いますが、20代前半女子、10代半ばの男子、それぞれ目指している将来を聞いていると、会社を継承する可能性は低いと感じています。私の代になって同族会社からの脱却を図っていますので、親族以外の者に事業を継承してもらうことに何ら抵抗はありませんが、株式譲渡や経営者保証などの問題もあるので簡単ではないと感じています。徳谷さんは事業承継の課題に向き合うことも多いのではないかと推察しますが、非上場の会社における事業承継、親族外について何がベストだとお考えですか。もちろん会社の事業、財務状況によって選択肢は異なると思いますが、ご経験に基づいてご意見をお伺いできると幸いです。ちなみに当社ですが、事業継承後も少しずつ会社が成長し、財務状況も比較的安定しています。ゆえに株価が高い。爆発的な成長を見込める業界ではありませんが、今後もある程度根強い需要があるのではないかと感じています。情報が少ない中でなかなか難しいご相談かと思いますが、ご検討よろしくお願いしますということでした。
なるほど、なかなかシリアスというか、
は
い、具体的なご相談なんですかね。
あの本格的なご相談になりましたけど、
はい、
これちょっと私からもいくつかあの聞きたいんですけど、
はいはい、
まずこれ前提として、
うん、
事業承継ってことなんで、
うん、
経営者の立場を、
うん、
その同族ですね、だからその息子さんとかじゃなくて、例えばその長年会社を支えてくれた人とか、
うん、
まあ、ひょっとしたら外からあの経営者の人を招聘してお願いするっていうことがまずありますよね、
うんうん、ありますね、まあ、この方だとお子さんにもちろん継ぐ可能性もあるが、
はい、
目指してる将来を聞いてるとその可能性が低そうなので、
はい、
まあ、社内の方か社外の方か分かりませんけど、引き継ぐことも今後考えて行こうかなぐらいな、そんな感じなんですかね。
そういうことですよね、
はい、おそらくは。
でその場合はあの株主としてこの創業家の方、
うん、
なんでこの相談者の方および、
うん、
まあ、こう相続されたら子供さんってことになるんですけど、
はい、
株主として居続けるっていう場合と、
うん、
もう株式もあの次の経営者の人に売却するっていうパターンの2パターンがあるってことなんですか、
うんうん、論理的にはその通りで、まあ、もう少し言うとさらに細分化できますけど、
はい、
会社を引き継ぐ事業継承、事業承継というのも、株は会社の経営権である、ある株は持っていて、
はい、
実際の経営の、まあ、実務を他の方になっていただくっていうパターンもあれば、 で株そのものも渡して、
うんうん、
経営権というか株主でもあり経営もやってねっていうパターンがありますと、
はい、
で株を渡さないにしてもこの方まで40代半ば後半とおっしゃってましたっけ、
はい、書いてますね。
なので、まあ、当面は元気でいらっしゃるでしょうから、
そうですね、
ご自身で持っておくのか、はい、まあ、株はお子さんに譲るのか、
はい、
まあ、テクニカルには資産管理会社とかに移すのかとか、そういういろいろあるんですけれども、
はい、
要は株式ごとなのか事業だけなのかというのは結構違う論点ですが、両方あり得るっていうことではありますよね。
それぞれの特徴というか、うんうん、どういうケースだとどっちが選ばれやすいみたいなのってあったりするんですか。
ですね、実際多いのは、
はい、
社長が株式も持っていて、
はい、
株は持ったままだけれども経営の実務を現役員なのか他の方にスライドしていくっていうのが多いは多いですと、
はいはい、
ただこれは結局最終、まあ、会長とかになったりとか、
はい、
あるいは実際経営の現場から外れても株主である以上社長を変える権限もあれば、
そうですね、
口を出さないとしても横やりを入れることができるので、
はい、
これはもう口を出してくると社長はやりにくくてしょうがないというか、
はい、
顔色を伺いながら経営をせざるを得ないのがありますと、
はい、
ただ現実もう完全に任せていて株式は持ってるけれども創業家として株式は持って、あるいはお子さん引き継いだりしているけれども次の社長が切り盛りしてやっているケースもありますと、はい、ちょっと脱線していいですか、
はい、
よくあるお家騒動ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、メディアで見ますね。
そうそうそう、でこのお家騒動あるあるは、
はい、
創業者だったり、まあ、現社長はちゃんとしてるんですけどその株を奥さんなり子供なりに引き継いで、
はい、
まあ、口を出せたり権限を、まあ、何か言おうとも言える、
はいはいはい、
で当然継いだ社長は経営頑張ってるんだけど、
はい、
奥さんが気に食わなくて何か言い始めたりとか、
はい、
こう次の息子に株を引き継いだんだけど、
はい、
息子が気まぐれでなんか自分が経営やりたいとか言い出して、まあ、まともにっていうと失礼ですけどまともにちゃんと経営してるのと、
はい、
あのボンボン2代目とかよく分かってない奥さんと揉めるみたいなのが、はい、これ結構起こりがちです
そうなんですね
っていう脱線しちゃいました。
結構だからメディアで出てくるあのそのお家騒動っていうのは、うん、まあ、そういうメカニズムのもとに
要は株が絡んでるケースが多いんですよ、
うんうん、
まあ、株式も経営の実態ももう次の社長に譲ってしまったら、
はい、
要は創業家は口出しする余地がなくなっちゃうの で、
そうです、ね、
はい、トラブルは起こりにくいんですね、
うんうんうん、
で株を持ってる人たちがいらんことというか良かれと思って言ってるんですけどね、
はい、
客観的にはちょっと違うことを言い始めたりとか、
うんうんうん、
いろいろなると ややこしい。
なるほど。なんか邪推すると、
はい、
あのまあ、現経営陣の人がいて、
はい、
それと敵対する勢力がいて、
はいはい、
その株主である、まあ、奥様とかお子さんをこう担いで、
は
い、
こう潜る
みたいなパターンもあるんです
かね。すごいこれよくあって、
はい、
外部のファンドとか、
はいはい、
なんとかがその会社を買収しようとしたりして、
は
い、でその奥さん、まあ、正直あまりよく分かってない奥さんにうまく、はい、まあ、距離を縮めてですね、
うんうんうん、
であの会社の経営陣が旧創業家を何とか言ってますよとか、
はいはい、
やっぱり株持ってるけど全然配当しないですよねと、
うん、
現経営はと、
はいはい、
みたいな話から抱き込んで、まあ、合わせ技で現経営陣の解任に追いやるみたいなケースもこれは結構多いですよ、
うん、
ちょっと壮大な話になってきましたね、
はい、そうですね、なんか経済ドラマでたまに見るなと思ったんですけど、
これはね本当によくある話なんですよ、そういうこと、あのちょっと Google で検索したらちょっと私から固有名詞は言えないんですけど、
はい、
きっとたくさん出てきます、
そうですね、
有名な会社です
はいはい、はいはい、そっか、一応その創業家の立場からすると、自分が株を持っている状態だとすると、
うん、
まあ、ある程度経営がうまくいっていて、そうすると株式の価値も落ちないじゃないですか、
うんうん、
でまあ、なんならこう配当が定期的に来れば、うん、特にこう文句を言うっていう筋合いもないってこと
ですね、配当すればですね、そうですね、
はいはい、そういうことですね、
うん、
分かりました。じゃあそれがある意味まあ結構ハッピーなパターン、あの回っているパターンってことですかね、
ハッピーか分かんないですね、
はい、
っていうのも、
はい、
まあ、この方40代後半なんであんまりそういうことないと思うんですけど、例えば60代とか70代になって、
はい、
もうそろそろ次の世代だなっていうので引き継ぐじゃないですか、
はい、
で次の経営陣はちゃんと創業家にも配慮して配当したりしてたとしても、
はい、
やっぱですね、社長業長かった特に創業者とかは、
はい、
やっぱ気に食わないとか、
うん、
自分がだったらこう思うみたいな、やっぱりだんだん我慢できなくなって、はい、口を出すと、
うんうん、はい、
構造的にはちゃんと成り立っててもやっぱりやりたくなっちゃう、他にやることがあればいいんですけどね、
はいはい、
やっぱ気になるので、そこから揉めるケースもあるので、 ハッピーかどうかは状況によるって感じですね。
そういうことですね。そっかそっか、はい、あの気持ちとしては口を出したくなっちゃうものなんですか。
まあ、この方2代目っておっしゃってましたっけ、
はい、なんで、まあ、多分お父様から
だとしたら、まあ、ええ、まだ可能性としてはそんなに自分がみたいな方ではないでしょうね。創業者は結構そういう方多い。
ああ、そうなんですね。なるほど。
思います。
じゃあもう一個 の、はい、そのもう株も渡す、公認の方に、まあ、しかもこう非同族の方に渡すっていう場合なんですけど、はい、その場合はだからですよね、買い取ってもらわなきゃいけないってことですよね。
まあ普通にいけば買い取ってもらう形になりますと、はいはい。ただ難しいのが、まあ、これはどのぐらいの値段で買い取ってもらうかとかにもよるんですけど、
はい、
当然この会社が順調であれば普通にいけばですね、株の価値があるので、
はい、
そんなお金はないっていうケースがあるので、そこをどうするかとか、
はい、
まあ、銀行から借りて次の社長がですね買うとか、なんとかかんとかいろいろテクニカルあるんですけど、
はい、
ここもそんなに簡単ではないですね。じゃあタダで譲ればいいじゃんって言うと、はい、やっぱそうはいかないですよね、
うん、
このご質問者の方ですか。
そうですよね、
自分の大事な資産ですから、
はい、
そうもいかないっていう、この辺のお金も含めた難しさがあるっていうのはありますね、う
ん、じゃあ、 まあ実際問題は持ち続けるのか、うん、あの買い取ってくれる、お金を持っている、しかもこの購入になってくれる人を探すのかっていう判断になるってことなんですか。
ですね、ちょっとご質問に戻ると、
はい、
この方40代後半なので、
はい、
まあ、一般論でいくと体も元気だし、全然経営できるじゃないですか、
はい、
そもそもなぜ譲るのかっていう話を、
うんうんうん、
まあ、考えてるだけなのかもしれませんが、
はい、
もし譲ることを考えるんだったら何のために譲るのか、
はい、
ちゃんと考えた方がいいとは思いますと、
うん、
本当にお金を得て自分は他のことがやりたいのか、お父さんから引き継いでリリーフ当番したけど、
はい、
自分はこれからなんかこういう事業をやりたいとか別のことに時間を使いたいってなればそれはそうだし、やっぱり自分の将来考えてなのであればそうだし、あとこの20代と10代特に10代半ばのお子さんいらっしゃるっておっしゃってましたけど、
は
い、
ええ、
やっぱ変わるのでやりたいことは、
はいはい、
で大体引き継いだ息子さんも学生時代からずっとやろうと思ってたかというと、
はい、
父さんから定期的な話をされてそろそろ自分の出番かなと思うケースもあるので、
うん、
まあ、そこも必ずしも確定ではないとは思いますが、
はいはい、
まあ、つまり なぜ事業承継したいんですかっていう、
うん、
多くの場合はそろそろ本当にご年齢も含めて、はい、70代とかなってきて、まあ、本来やれるならやりたいけど体もそろそろだし、
うんうんうん、
まあ、奥様とちょっとそろそろこういう時間を過ごしたいとか、
はい、
なんとかかんとかで次の世代に引き継ぐっていうケースのが多いので、うん、40代で引き継ぐっていうのはあんまり聞いたことがないというか少ないですよね。
はいはいはい。
で話を戻すと、うん、その上でじゃあ先ほど野村さんの質問に戻るって感じですかね。
そういうことですね、
はい、
それで言うと、うん、確かにその、まあ、20代前半女子の方、まあ、娘さん、うん、
はい、
女子の方っていうか、まあ、娘さんですね
、はい、
まあ、あとその10代仲間の息子さんは、はい、だからまだその結論出すのは早いかもってことなんですかね。
うん、まあ、とはいえ大人、特に20代前半の、ね、方の方は大人ですから、
はい、
まあ、どういう意向なのか、あるいはその娘さんの旦那さんが継ぐようなケースも結構事例として多いですよね、
はいはい、
まあ、娘婿っていうんですか、
うん、
10代の方のお子さんの方は今後でしょうけど、まあ、ただこの方、はい、さっきの話だと別に同族でやることにそこまで関心というかそこまで絶対的じゃないってことなのであれば、
はい、
まあ、現経営陣なのかに引き継ぐっていうのはあるでしょうね、
うんうん、
まあ、あと全然外部に売却するっていうのもありますよ、
はいはい、
いわゆる M&A というか、でどっかの会社に売るもそう、
はい、
まあ、これが多いかな、どっかの会社のに売って子会社とかにしてもらうっていうのもありますよね、
うんうん、じゃあ、 まあそういう時は完全に創業家としては手を引くってことですね。
ってことですね、
うん、
まあ、ただ雇用版持ってもらうけどみたいなケースが多いと思いますよね、はい、
うん、
整理ばっかりしててポジションを取った方がいいですね我々ね
そうですね、
はい、
それとどうなんですか、その、まあ、比較的なんかこううまくいっているこういう事業承継ってなんかこうパターンだったり、まあ、あの千差万別っていうのはまあ前提としてなんかポイントってあったりするんですか。
難しいですね、やっぱりその売る側というか引き継ぐ側、今回のこのご質問者の方が、はい、まあ、何のために何を大事にするのかっていうのをちゃんと明確にした方がいい、あのこの方がというよりはやっぱその売る側が、
はい、
事業を渡す側がやっぱりちゃんとポジションを取らないと、
はいはい、
お金さえ入ってきたらいいのか、やっぱり経営をちゃんとやってほしいのか、
うんうん、
子供に継がせたいのか、この辺が曖昧な中で、はい、いいってやると大体揉めますと、
うん、
あとは目的に応じて もしこの方が株を売ってグジット収益を得たいんだったらその最適で考えたらいいと思いますけど、まあ、ちょっと推測でしかないですが、この質問文を読む限りはお金だけっていう感じではなさそうですよね、はい、なんとなくね。
そうですね、
多分この会社をちゃんと持続的に、まあ、継いで経営していってほしいってことなんですかね。
なんか、まあ、私の代になって同族会社からの脱却を図っていますので、うん、っていうことも書いてますね。
だとしたら、まあ、株は自分で持っておいて次の経営者に譲り、
うん、
まあ、どこかのタイミングで株式も含めて譲渡するのか、
うんうんうん、
まあ、あるいはもうちょっとお金周りが成り立つかっていうのは株価とかにもよるので何とも言えない部分ありますが、
はい、
株ごと渡して経営になってもらうか、ただそれだと本当にその会社とは縁が切れてしまうので、
うんうん、
あの株式上はね、
はい、
それでこの方がいいのかっていう感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ただいずれにしても誰に引き継ぐにしてもですね、
はい、
ちゃんと自分にの次の社長を育てておかないと、
はい、
もちろんポジションが人を育てる側面あるものの、
うん、
変なというかあまりにも経営者として物足りない方に引き継ぐとろくなことはないので、
はい、
次の社長をちゃんと社内から上げるのであれば育てておく、
うんうん、
もしそれがいないんだったら社外も含めて検討するにしないとやっぱり会社はすぐ傾きますよね、
うん、そうですね。
でもしこのお子さん10代仲間男子とかをいつかそういう立場にと思うのであれば、
はい、
まあ、それにふさわしい経験を、まあ、自社なのか社外なのかちゃんと積んでもらって経験権を積んでいつか引き継げるといいのかなとは思いますけどね、
うん、少しこの方とは外れるんですけど、うん、あの、まあ、なんとなく私の周りで起きていることとしては、
はいはい、
あの、まあ、非常にこうカリスマというか一代で大きくされた方、うん、
はい、
まあ、いらっしゃって、うん、で、まあ、あのご高齢というか、まあ、年を重ねてられるじゃないですか、
うんうん、
である程度、まあ、そのご自身でこの事業承継どうしようかなっていうふうにこう先回り先回りで判断されるっていう方もいらっしゃれば、もう結構ご高齢になってしまって、で周りから見るとちょっと最近判断力がっていうふうに思うんだけど、ご本人としてはまだまだやるぞみたいな感じになっていて、結構そういう時には事業承継が大変だみたいなあの話をまあ見聞きしたりはするんですけど、どうなんですかね、その例えばその創業者の方って自分でそういうふうにこう自分の引き際っていうのは決めれるものなんですか。
なるほど、これは難しい問いですね。創業者引き際、正直人によりますっていう感じだと思います、
はい、
実際その社内の方だったりにスパッと引き継いで、
はい、
もう一切口出さなくなったっていう方もたくさんいらっしゃいますし、
はい、
まあ、大きい会社の社長も含めですね、やっぱり物足りなくてもう一回戻ってきてっていうケースもあるので、
うんうん、
これは一般化しづらいですね。人によるし、
はい、
あとじゃあ何歳になったら判断が鈍るかって正直人によるじゃないですか。
そう
ですね。
はい、
で70でも80でも本当に現役で経営して一線にいるっていうのもあるし、あとこれ鶏卵みたいなんですけど、社長業をしてるとボケにくいっていうのもあって、
うん、
辞めた瞬間ボケちゃうみたいなケースもあるんですよね。
はいはいはい、
なので経営をしていることによって活力というかエネルギーを保っているケースもあるので、
うん、
そろそろおじいちゃんお年じゃないっていうだけでもないので、ちょっと回答してないようなんですけど、現実人によるっていうの、はい、とこですかね、
うん、
ただ難しいですよね、はい、自分が作って自分が大きくしてきた会社を、
はい、
まあ、ある意味自分はもう不要だなと思って、
うんう
ん、なんか自ら出るっていうのは、
はい、
結構思ってるより難しい意思決定、
そうですよね、
ですね、で次の 2代目というかね、引き継ぐ方のプレッシャーもあるし、経営のあり方もやっぱ違うし、それ継ぐ方なりの苦労もあるんですけど、自己否定みたいな形にもなりうるので、なかなかどう引き継ぐかは悩ましい。
うん、そうですね、あの周りからすると、
うん、
客観的には、うん、ちょっと判断鈍ってないかっていうふうに思うこともあるじゃないですか、うん、でもやっぱりご自身で気づいたり意思決定するっていうのはやっぱり難しいことってことですよね、
だと思います、
うん、
し、まあ、0か100かでもないのでね、
はいはい、
ここぞという時はまともな意思決定したりするケースもあるので、
うん、
そこは難しいとこですね。だから社長もね、何歳ぐらいでとかってありますけど、うん、でも本当いろんな事例を見てても、
はい、
本当にケースバイケースで、うん、年齢だけで区切れるほどでもないなって感じですね。
そういうことですね。分かりました。では3つ目の質問ですね。
はいはい、
この方ですね、あのラジオネームは書いてないんですけど、うん、以前もお便りをいただきまして、
はい、
今回が2通目ですね、
はい、
読み上げていきます。 ご無沙汰しております。以前シーズン1の際にメールを取り上げていただきました。高校生だったものです。覚えていただいてますでしょうか。
うん、覚えてますよ、
はい、
高校生なのにって話しましたよね。
ですよね。
すごいね。
あ、まさか高校生のことは聞いてくださってるんだと、はい、で今はおそらく大学生になられているということで、うんうん、新しい質問ですね。
素晴らしい、
はい、現在新たな事業を立ち上げようと考えていてすごく気になったことがあったのでお二人にご質問します。ズバリ質問は、企業の利益追求は今後どのように変わっていくかです。SDGs 関連の企業が増えていく中でお金という面のみで利益追求を行っていくことが今後正しいのかと考えています。今までの企業といえば利益追求が前提のような気がしますが今後はどのように変わっていくのかぜひお二人の意見をお聞きしたいですということでした、
うんうん、
はい、ということで、まあ、確かにそうですね。今あの SDGs、まあ、あと ESG 言われてますけど、うん、まあ、企業は利益追求のみを行っていくことが正しいのかというテーマですね。
なるほど。結論から言うと利益追求のみではダメだと思いますと、
はい、
ただやっぱり利益がないと、利益を持続的に出さないと当然目指す社会に実現、社会を実現していくための継続性がないので、
はい、
まあ、どちらも大事というか、まあ、SDGs、ESG に取られる必要はないんですけど、
はい、
社会的な共感、目指すものに対して社会的な共感が得られない企業というのは、人も集まりにくいし、
うん、
消費者からの支持も得られにくいので、
はい、
結果として利益は得られにくくなる構造だとは思ってます。特に大企業は。はいは
い、うん、
あと本当に上場大手とかであれば社会的にそういうことをやっていく責任も相対的には高いので、自分さえ儲かればいいではやっぱり成り立たないですよね。ただ綺麗事だけ掲げてて赤字が続けばそれは会社が倒産してしまうので、
はいはい、
それは一方で持続性がないっていう回答になっちゃいますかね。
そうですね、はい、なんか特に感じるのは採用かなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あの特に何でしょうね、こうどこでも選べるというか、
う
ん、選択肢が割と広い、
そうですね、
まあ、優秀層の方がいたとすると、うん、よりこう社会的意義がある会社に入っていくのかなという潮流が強くなってるんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、ミッション共感とか、
はい、
まあ、目指す社会、このあたりの思想が合わないとスキルセットだけで、まあ、会社も取らないし、選ぶ個人も給与だけで選ぶわけでもないので、
はい、
この辺のマッチ度合いはすごく大事になってきてるとは思いますね。
そういうことですね、
うん、
分かりました。これあの私個人の感覚なんですけど、
うん、
まあ、私はやっぱりこう企業っていうのは、うん、あの利益追求が主かなと思ってるんですよね、
うん、
だからまああのちょっと SDGs 屋さんっていうんですかね、まあ、ちょっとあの言葉選ばずに言うとなんですけど、
うんうん、
というよりもやっぱりこうちゃんと利益を出して、まあ、ただそれをこう何でしょうね、あの全部自分たちに使うっていうよりも、ある程度こう社会に還元していくっていう、なんかその順番なのかなっていう感じはしてるんですけどね。
難しいですね。なんか因果が回ってる構造もあって、
はい、
やっぱり目指す社会観とか世界観がないと、先ほどの話とつながりますけど利益も得られにくいが、
はい、
一方で利益がないことにはそういうことに対する余力も出ないというか、
うん、
人も取れなければ社会にも向かえないので、やっぱ生きるか死ぬかで本当に明日死にそうだったらどうしても目先優先してしまいがちなので、
はい、
ちゃんと将来の、まあ、目指す世界観、それは SDGs なのか ESG か分かりませんけど、ちゃんと描いて事業を組み立て継続的な利潤でそれを実現していくっていう、まあ、両方大事というか、そういう歯車をちゃんと両方回していくのは大事です。どっちかだけではないっていうことなんだと思いますけどね。
そうですね、はい、はい、ということで今回もですね3つご質問を取り上げました、
はい
ね、
はい、
この休暇について経営者の立場からはどう見えているのか、
うん、
それから事業承継についてのお話、
うん、
で最後は企業は利益追求のみでいていいのかという話でしたね、
うんうん、
お話されてみていかがでしたか。
そうですね、やっぱり経営者社長だからこそ見えてる世界と、まあ、そうじゃない立場の人の世界は実際問題ありますと、
はい、
休暇もそうだし事業承継もそうだし、まあ、利益もそうかもしれません。ただね、これはなんかどっちが正義でどっちが悪っていうことでもなくて、それぞれやっぱ立場があるんですよね、
はい、
だから正義の反対は悪じゃなくて違う正義とか言ったりするんですけど、
はいはいはい、
この思想はやっぱ現実あって、でもそれはなぜそういうことが起こるかというと、見えてる時間軸とか、
はい、
資産の高さとか、まあ、今年しか考えてなければ承継なんて考える必要もないし、
うん、
別に将来の5年後10年後考えてなかったら今期だけの利益最大化したらいいし、
はい、
まあ、自分が今日休みたいんだったら休めばいいけどとかっていう、やっぱりその人だったりが見えてる世界によるんですよね、
うんうん、
だから行動とか結果だけを見て あいつは違うとかあの社長は違うとか言うんですけど、お互いのバックグラウンドをもうちょっと理解できるといいとは思ってはいます。ただちょっと社長の肩を持つわけで全くないんですが、社長で行くと不確実な世界で未来が見えない中で承継なんてね、自分の次を作るっていうのは、
はい、
まあ、すごく意味のあることですけど、要は自分がいらないっていうことを頑張って進めていくってことなんで、
はいはいはい、
難しいんですよね。ある意味矛盾、休んでほしいけど、じゃあそれで会社が潰れちゃったら困るし、
はい、
みんなに給料も払いたいけど、でもギリギリだから働いてもらいたい気持ちもあるけど、家庭も大事にしてほしいっていう、この何とも言えないいろんな葛藤の中での意思決定をしているので、まあ、なんか一方だけというよりはお互いの立場をなんというか歩み寄って理解し合えるような構造になっていくといいんだろうなとは話してて勝手に思いました。
そうですね、
はい、
まあ、この番組の意義は、うん、まあ、それぞれのこう立場の立場が違えば、うん、あの見えてるものも違うっていうのをこう示すことだと思うんで、うん、その点でいうとなんか今回の質問は結構象徴的だったなと思いますけど ね、まあ、ね、
でも皆さんいいご質問ですよね、まあ、本当はもっと全部答えたいぐらいですけど、ちょっともう時間に限りがあるんでしょうからっていう感じですね。
はい、では次回からはまた通常回に戻ります。
はい、まあ、あのご質問もなるべく私も拝見しているので、ぜひツイッターなり今 X になったのか、
はい、
とかあのインフォのアドレスでもいただければ、できるだけきっと野村さんが使ってくれるんじゃないかと思います。
そうですね、はい、
はい、
テーマに取り入れていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。